それだから愛する者たちよ、偶像礼拝を避けなさい。ほら、本日のコリント人への第一の手紙の10章14節、そこで最初にそのように述べます。それだから愛する者たちよ、偶像礼拝を避けなさい。それだからとここで言っているのは、先週ともに聞いたことでありますけれども、出エジプトの民、つまり旧約のイスラエルの民の歩みのことを思い起こすように言ってます。出エジプトの時、イスラエルの大部分が滅んだ、裁きを受けた、そのことを先週の部分で語っていました。彼らはどういう人たちであったか。彼らはエジプト軍に追われ、前も前には海、後ろはエジプト軍で、もう絶体絶命のその時、足の海が主の力によって水が左右に分けられて、道を通されて救われた、約束の地に入れられた、そのような神様の力強い御業を体験していた。私たちは救われたんだ、主は救ってくださるんだ、道なきところに道を作ってくださる方だ、救い出すと言った約束を本当に真実に成就する方だ、そのことを知っていた人たちでありました。その救いと、主は本当に真実な方だ、私たちを愛してくださる方だ、そのことを本当に分かった上で、シナイ山、その山で契約を結んだ。私の神として、私はあなたの民になります。神様は、私はあなたの神だ、あなたたちは私の民だ、そのように契約を結んで、神の民として歩む誓いを立てて、そのようにして歩みを進めて約束の地に向かっていた人たちが、イスラエルの民、出エジプトの民です。しかし、そのような恵みの救済の体験をしていた彼らが、その大半が荒野で滅びてしまった。これ衝撃的なことをパウロは語っていたんですね。で、それはなぜだったのか、その大きな原因が偶像礼拝だったんだということを、もうかなりの説をかけて、まあ、パウロは語ってきたんです。だから改めてここで偶像礼拝を避けなさい、そういうふうに命じている。ちょっと言葉の説明になりますけれども、偶像礼拝を避けなさい、この避けなさいという言葉は、これ辞書を引いてみると、これ逃げなさいというふうに訳すことができる言葉です。で、これは別の箇所ではパウロは性的不貧困からを避けなさい、性的不貧困から逃げなさい、そういうふうな時にこう使っている言葉なんですね。だから、偶像礼拝や性的不貧困はこう同じように並べられている。そこからはとにかく逃げなさいと命じている、命じています。つまり、性的不貧困であったり偶像礼拝というのは、どちらもまず自分が関与すべきものではない、取り組むべきものではもちろんないということ。むしろ取り組むどころか近づかない種類のものだとパウロは言っているんですね。それはどういうことかというと、つまりそれと戦いなさいとか言ってない、それを攻撃しなさいとも命じられているのではないということです。言って、その偶像礼拝、お寺の、何か仏像を破壊しなさいと、そういうことを言ってるわけじゃない。攻撃しに行きなさいという、逃げなさいと言っている、逃げなさい、逃げなさいとパウロは命じているんですね。この、まあ、避けなさいという言葉はですね、離れて逃げなさいと訳すこともできる言葉です。つまり、単に近寄らないというだけではなく、遠くに逃げるべきだということを、まあ、言おうとしているのであります。性的不貧困、偶像礼拝、この2つはなぜ逃げなさいと言われるのか。それは2つに共通していることがあります。 それはとにかくこの2つは私たち人を誘惑してくるものだということです。取り込まれる、それらに絡み取られる。むしろでも私たちはそれに絡み取られる弱さがなお私たちはあることを認めなくてはいけない。私たち自身に残っている罪の、残死、残余、それらが、その偶像に絡み取られる弱さがある。それほど私たちは強くないということを自覚する必要があります。だから偶像礼拝自体から離れて逃げるということを私たちはもう少しこれこそ現実的に受け止める必要があります。でそのことはですね、宗教自体をですね、心の内側の個人的なことと考えがちな、日本人が陥りやすい問題とも関係しています。私たち、それぞれもそうですし、キリスト者もそうです。他の神などましてや偶像の神などないのだから、心がここになければ形だけ他の人に合わせているだけなら問題ないと私たちは考えがちです。本気でその宗教を信じてなければ、私たちはキリスト者で聖書の神、三位一体の神、主なる神に祈って心がそこにあるから、他の神どの神の前に行ってどういうことしようが問題ないんだ、そううまく考え、特にそれが出てくるのは他の宗教の葬儀の場面が、そういうことがあります。葬儀はちょっと特殊な例でありますけれども、宗教改革者のカルバンは、このことについてどう言っているか、このように述べています。かなり今とは時代が違う、そして、異教社会ではない国でありますけれども、聞いてください、私たちの言葉として。だから今日多数の人々が偶像礼拝の外的な行為や動作を、そこには心がないという口実で多めに見ようとしているのは無駄なことである。そしてもちろんこれは当然のことであった。このように私たちは心の内なる思いのみならず、礼拝の外的な現れについても神に対して責任があるのであるから、上辺だけでも偶像を礼拝する者は、それだけ神に対して捧げなければならない敬意を割引しているわけである。自分の心はそこにはないのだとどんなに弁解したところで、当然神に捧げるべき敬意を偶像に移したという行為は隠れないものである。このカルバンの言いは、文章も長くてですね、硬くてちょっと分かりづらいところがあると思いますけれども、要するに自分の心はそこにないと思っていれば何をしてもいいと思うのか、言い換えれば目の前で他の神と浮気をしているような行為をしても神様は悲しまれないか、お怒りになられないかということであると思います。でこの話をですね、今日のところ私が黙想しているときに、あることを私は思い出しました、自分の体験の中で。私がかつて、東京神学大学ではなく、その前の一般の大学に通っていたときにですね、そこでの大学の先輩が、お付き合いをしている相手がいるけれども、彼女がいるけれども、他の場所でですね、いわゆるクラブでっていう、他の女性と遊びほうけているということを聞いてですね、私はもうそんなことしていいんですかということを、その、先輩に聞いたんですね。そしたらその先輩は、確かに、自分には彼女はいるけれども、俺がクラブで出会ったこと、キスをしても何をしても俺の心は彼女にあるから問題ないと、そう言っていた。心ない、そういう声は問題ないと、そういう、私衝撃受けたんです。いやいや、それは何とも、それは何でもと、私たちそう思うと思います、今聞いていて。 いや、だってそれは先輩の彼女の気持ちを考えたら、心が自分に向いていると思っても、そういう行為をしている先輩を知ったら失望するに違いない。そういうふうに思ったわけです。しかしこれは私たちに置き換えてみたら、考えてみたら、私たちが他の神を崇めるような礼拝の場に出て、礼拝行為に加わるということは、それもしかしたら大差ないのではないかと思うんですね。心はここにない。形だけでしているんだ。で、私たちの神様がどう思われるかということです。どう思われるでしょうか。あ、なるほどと思ったのは、性的不貧困と偶像礼拝が同じものとして並べられているという理由が、ここに確かにあると思います。偶像礼拝というのは旧約聖書でイスラエルの不貞としてよく描かれるんですね。他の神々と不貞行為をしているっていう。それを咎められる。改めて私たちはこの国に生きる中で異教文化との関わり方を見直す必要があると思うのです。で、キリスト教が寛容か不寛容かということを、そういう議論にするとですね、寛容である必要があると述べられる意見はたくさん聞きます。しかしそういう議論の前提に、私たちはこの神様と私たちの契約関係があるということを忘れてないでしょうか。また婚姻関係と言ってもいいような、そのような関係があるということを踏まえてそれを議論しているのかといったら、それはしてないと思います。そのような関係があることを前提にして考えていないで、これらは語られているように思います。で、異教文化の中でっていうことでよく語られるのは、伝道の側面からもそれがよく言われます。家の宗教があって、他の宗教に寛容でなければ、その人にもう関わること自体ができないので、他の宗教に、関わる必要がある。そういうところに、かかる必要があるというふうに言われます。で、確かに私も、伝道の面から見たらそうだなと前は思っていたんですけれども、それも今は少し疑問符がつく思いでいます。伝道するためにということで神様の思いを無視していいのか。そもそも伝道するにしても他の神と心がなければ、形だけならば交わっていいと思っている、そういう人の話を伝道の対象となる人が真剣に聞こうと思うでしょうか。形だけだったら心がなければいいんだよっていうふうに言う。もしかしたらその伝道の対象となる人にとっては、私たちの神様は自分の民が他の神と交わっていても何にも思わない、ある意味冷めた方であると受け止められてしまわないでしょうか。ある意味適当なって言ってもいい、冷めた、浮気してもいいよ、寛容のように聞こえますけれども、ある意味その人の関係まともに見れてないような、そういう神様思われないでしょうか。私たちの神様はそういう方でしょうか。そうではないです。今日のところはあります。愛を持って熱情を持って私たちを妬まれる神様です。妬む神として書かれています。愛があるから不敬は許せない。その神様の思い、愛、その御顔、私たちは忘れてはならない。家族や親族、また周りの人との摩擦を避けて、表面上で波長を合わせて生きようと私たちは思います。配慮という面で、そのような周りの人に対する愛も必要です。必要です。しかし、先ほど言った神様の思い、神様との関係がまず第一になければならない。第一にあってほしいし、 その上での隣人との関わりを私たちは考えなければならない。イエス様が私たちに教えてくださった2つの最大の掟、まず最初に心を尽くして、精神を尽くして、思いを尽くして、あなたの神主を愛しなさい、そう言われて、そしてその次に隣人を自分のように愛しなさい。順序はないと言われるようなことありますけど、でも最初に心を尽くして、精神を尽くして、思いを尽くして、あなたの神主を愛しなさいと主イエスは言われた。主の御心がどうなのか、私たちどう思われるのか、このことしてていいんだろうか、私たちはそのようなことを考えること、考えることができる分別が私たちにはあると、パウロはそう言っています。今日のところで、賢明なあなた方に訴える、私の言うことを自ら判断してみるがよいって言ってます。コリントの人々にも言ってますけれども、私たちにも言ってます。私たちがそれらのことをしたとき、神様が妬まれることなのかどうなのかを知る、そういう賢明さ、分別が私たちには与えられているんです。御霊によってって言ってます。で、私たちはまずそもそも言われたら何も考えず全て従うものでもありませんし、ちゃんと考える力を与えられていますし、また事細かに指示されなければ何にもできないものでもありません。私たちはあらゆることをですね、主の御心を思いながら、求めながら、考えることができる。それは私たちの特権って言ってもいいかもしれません。私たちはすでに主のものとなっている。主のしもべとなっていると言っても、主のものとなっていますから、主の民ですから、主人のことを思いながら生きる生き方っていうのが与えられているんです。自分を主人にする生き方と違う。自分が全部、自分でどう考えているかとか、誰かがどう考えているかとか、主人がどう考えているか、主なる神様がどう考えているかを生きる生き方。これは私たちだけです。それは主の民、私たちは祈りを持って主に尋ねることが許されています。これはあなたが望まれることですか？またその祈りに対して、問いに対して、主は教会を通して教えられることもある。教育のようにして教えることがある。また、礼拝の中で直接、御言葉によって御心が示されると知らされることもある。私たちの主は、ご自分のために生きようと、悩み苦しむ民を、主をどうやったら愛されるか、これは愛され、主が怒ることだろうか、そういうふうにして、これはいいことなのかどうなんだ、そういうふうにして悩み苦しむ民を、私たちの主は、そういう一人一人をないがしろにされるでしょうか。されません。主は必ず教えてくださいます。私たちが真剣に主を愛するために知る必要があることを、主の御心を、またなすべきことを、そして隣人、真剣に隣人を愛そうとするために知る必要があること、なすべきことは、主は教えてくださいます。そうしなさいと言ったことを、全部もう、あとは、あなたたち頑張りなさい。あなたたちだけでやりなさいっていう神様ではありません。問うことが許され、そして主は語りかけられる用意もされておられる。その主の御心が一番示される場、それがこの礼拝です。さらにはこの説教の御言葉って言っても、そして聖餐です。ですからパウロも、賢明なあなた方は自分で判断してみるがよいと言った後の16節で急に聖餐についてのことを語り始めている。私たちが祝福する祝福の杯、それはキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパン、 それはキリストの体に預かることではないかと突然言い始めるんですね。で、この聖餐の食卓にどれほど私たちに対する主の御心というか愛が示されていることでしょうか。それをパウロは気づいてほしくて言ってるんですね。私たちが本日いただく聖餐の杯はキリストの血に預かることだとパウロは言います。この血に預かるってどういうことかっていうと、主の御心を無視している私たち、言うならば心がないから形だけだからと言って簡単に不貞を犯すようなですね、私たちのその罪のために主イエスが代わりに流してくださった贖いの血です。許されるための血、罪の支配から解き放つための血、言うならば私たちこそ血を全部抜かれて死ぬにふさわしいものです。不正を犯したものはもう石打ちであって、死ななければならない。血が全部流されてそこで死ななければならない。それをイエス様が代わりに流してくださったんだっていうこと。私たちは聖餐の時に杯に注がれるブドウ液を見ます。それは私まさにですね、私たちのためにご自分の血を注ぎ出しているイエス様の様子なんです。その神の子の血、血というのは聖書では命が含まれているものとされていますから、神の子の命を流させたということ、贖うために流させたというだけでなくて、今度はなんとそれを私たちはそれをいただくんです、ね、そしてその神の子の命に結ばれるためにそういうことをする。許されるための血でもあるけれども、神の子の命に預かるための血でもある。で、この杯によって示されていることだけでも、なんという恵み。そしてパンは、キリストの体に預かることだと、パウロは言います。聖餐というのは本当はもともと一つのパンを裂いて配るのが基本です。私たちの教会でも最初にもう切られたパンですけれども、一応私がパンを裂く行為をします。それは、一つのキリストの体が私たちのために裂かれたということを意味するんですね。そして私たちは一つのパン、つまり一人のキリストの体にいただいて結ばれるんだということ。じゃあこのことに主の御心や愛はどのように示されているのか。それはですね、私たちはそもそも罪のためにおのおのがバラバラになってしまっています。聖書の一番初めにはですね、罪のために神様とのつながりから離れてしまい、神様と人が分かれたんです、ね、バラバラになったんです。そして神様がお作りになり支配されている、つまり神様によってつなげられている世界や動物、非動物、人間、それらとのつながりもまともに保てなくなり、バラバラになっていくんです。それが最初の罪が引き起こしたことです。バラバラになっていく。だから争いが起きて、殺し合いが起きてっていうことがもうすぐに起きたんです。聖書の家族間で殺し合いが起きて、そしたら今度国と国が争いが起きるようなことがすぐに発展していきます。そして世界が、動物たちが、自然が悲鳴を上げてですね、つまりいろんなものとバラバラになってぐちゃぐちゃになっていって、そして人はですね、罪により基本的にそのようにして孤独になってしまうんですね。世界からも 人からも神からも離れて孤独になってしまう。それで今度はその孤独を埋めるために逆に異常につながりを求めたりする。この力によって権力によって自分とつなげたりとかですね、世界を支配しようとしたり、自然を自分のものとしようとしたり、そのようないびつな関係、歪んだ関係を作り上げるものとなってしまった。そういう関係はうまくいかない、必ず崩れるものとしてある。罪人と罪人が結ぶ関係は壊れるんですね。それは罪人と世界の関係もそうですし、罪人と自然環境も同じです。その哀れにもですね、自らバラバラになっていってしまった人間のために、その罪を一手に引き受けて自分がバラバラにされた、引き裂かれた方がいたんです。それがイエス様なんです。イエス様はあらゆる関係から引き裂かれた。十字架にかかったあの日、あの時、人からは捨てられて引き裂かれて、世界からも引き裂かれています。でその象徴となっているのは、あの時世界は暗くなって日の光を失った。そこには、イエス様が世界からの関係から切り捨てられたということが示されていると見てもいいと思います。十字架での死の前、愛する者から全て裏切られて捨てられて、そして父からも捨てられる。なぜお見捨てになるのですか。あの時イエス様の心も引き裂かれています。全てから捨てられて完全な孤独を味わわれて死なれた。死なれたということが引き裂くことの最大の象徴です。その引き裂きが示されている。それがパンを裂くときに示されていることです。そのために引き裂かれたんだって、死なれたんだって、この世界からも私たち人間からも父からも全てが引き裂かれた。じゃあ何のために引き裂かれたのかというと、バラバラになっている罪人の私たちをつなぐためなんです。まず神様と私たちをつなぐために、そして私たちを一つの体に結び合わせて、私たち人間同士をつなぐためにバラバラにされたんだ。私たちは神様との関係をそのようにして回復した後で、私たちは今度は世界と、この世界のあらゆる被造物との関係も回復していく。隣人との関係の回復もそこにある。それが聖餐式のパンをいただくことで私たちに起こっていることです。象徴しているだけじゃなくて、それが起こっている。そのためにイエス様は私たちのために引き裂かれた。その体を提供してくださったという大きな愛がそこで確かに示される。これは愛の食卓。主の御心が、愛が完全に示されている場、時、それがこの聖餐の時なんですね。そのような食卓のパンと杯に預かる私たちは、その食卓に招いた神様と関わるものになる。その愛に預かって食卓を囲む関係になる。パウロが18節に言っているのはそのことですね。肉によるイスラエルを見るがよい。供え物を食べる人たちは祭壇に預かるのではないか。これ本当は祭司のこと。祭司が、旧約の祭司は供え物を、捧げられたものを食べた。それはまさに祭壇に関わっているものがそういうふうに食べるではないか。あなたたち食べてるんだから祭壇に関わってるんだ。つまり神様と関わってるんだということを言いたい。そうであるならば、パウロは偶像に供えられたものを食べるということはどうなるかということを、その後急に論じ始める。特にその偶像を礼拝している儀式の中で出されているものを食べるということは何を意味するのか、それを考えてみなさい。 そう言います。異教の宗教で偶像に備えたものを食べるってことはどういうことなのか。パウロはそもそも偶像は何か本当にあるものかというと、そうではないって言います。偶像ではそんなものはない、そんな神はいない。そういうふうに言います。偶像の神など存在しない。じゃ、だから食べていいっていうことをですね、前のところではそう言っていました。本来は食べていいものだ。神様がお作りになったもので、清くない、食べれないものなどないということを言っていました。しかし、ここでは、人々が備えたものは、悪霊ども、つまり神ならぬものに備えたものだと、パウロは言うんですね。その儀式の中での食べ物、そしてまだパウロはここでは、儀式の中で差し出されている杯、備えられた杯を意識していますけれども、まあ、一緒にその食卓を囲み飲み食いすることは、神ではないものとの関わりに生きることを意味するんだ。まあ、悪霊の仲間になってはいけない。つまり神ならぬものとの関わりに生きるものになる。その仲間になることを意味していると言います。はっきり言ってます。だからその二つ、その主の食卓と悪霊の食卓というその二つの食卓に私たちは預かるべきものではないとパウロははっきりと言います。私たちは主なる神様との関係に生きるものです。主の民ですから。そして主の食卓においてこそ神様の愛と御心を知らされ、そのように知らされ続けて私たちは生きるものですから。悪霊の食卓というか神ならぬものの食卓で何かを知ったりするようなこともない。むしろその二つの食卓に出ることは主が妬まれることだっていうふうに最後に言います、パウロは。それは心がないから、体だけだから、形だけだから。他の食卓にいること、私たちは神様を裏切る者たちではないはずです。そして神様の愛を試したりするものでもない。妬ませてこっちを見させるようなそんなおこがましい存在ではない。そういうふうにして神様に見てもらう者たちではなくて、むしろ神様に喜ばれて生きるものなのではなかったでしょうか。神様を、まあ、喜ばすっていう、それもちょっとおこがましい気持ちになりますけど、妬ませるために、試すために生きるとか裏切るために生きるんではなくて、神様に喜ばれるために生きるんじゃなかったでしょうか。で、まず私たちは今日胸に刻んでおきたいと思うのは、神様の御心をこそまず求めて生きるものになりたいと思います。私たちは神様のもので、神様との関係で神様はどう思われるだろうか、神様どうお考えでしょうかと御心を尋ね求めるもので、そして御心が示されているこの礼拝説教に、そしてこの後の聖餐に預かり続け、御心が語られる主の御言葉を聞き続けるという生き方をしたい。そして祈って御心を求めるものであり続けたい。絶えず祈りなさい、絶えず感謝しなさい、あなたを愛するためにどうすればいいですかと、そうまず求めるものにならせていただきたいと思います。お祈りをいたします。天にあいます父なる御神様、私たちの生きる生き方にも、 またこの世界にも私たちの罪の現実が誠に明らかになっていることを覚えます。心がなければ、あなたとの関係の中にいれば、洗礼を受けていれば、形だけであれば何も問題がないと思っていた私たちのそのような現実がありましたことをここに告白をいたします。主がどれほどに心を痛められて、悲しまれて、また妬まれて、私たちのことをご覧になっていたでしょうか。どうか今まず心を尽くして、精神を尽くして、思いを尽くして、あなたを愛するものとならせてください。あなたはこのことをどう思われるでしょうかと、そう尋ね求めるものであり続けさせてくださいますように。そしてその上で誠に隣人を愛することができるようにさせてください。あなたを喜ばせるものであり続けさせてください。そのあなたを伝え続けるものであり続けさせてください。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アメン。